夜更かしの読み明かし第2回読書会のイベントの開催が決定しました。
よいしょ。
前回はいつやったんだっけ。
12月20日
年末にやりましたけれども、うん、代官山蔦屋さんで、はい、絶対に許せない本と、うん、後世に残したい本を発表するっていうのやって、
改めて聞くと面白いですね、
うん、お前誰って、お前ら誰ってちょっと思うけど、ね、すごい楽しかったですよ ね。で前回12月は大島さんの許せないと、はい、大島さんの残したいを3人で読んで発表して、はい、で来てくださった皆さんもその後読んでくださったりとかして、
う
ん
ね、その場で買えるように用意してました、
はい、
完売、ほぼ完売したんですよね。
らしいですね、
ね、うん、でその、後世に残したい方はイベントの後に、まあ、公開するというかね、
うん、オープンにしました、ね、
芥川龍之介のカッパですよということで、はい、3人で読んでね、許せない方は、まあ、
ネットにも書いちゃいけないし、
書いちゃいけないんですけど、うん、
ここでも言えないし、
ちょっと言いたい内容でしたね。
言いたかった、うん、あと後からもう一回見たくなる内容でした。
確かにね、うん、
そうちょっとタイムリーすぎましたね、
実は ね、来た方のみ分かるやつ ね、これね、
結構みんなねちょっとゾッとしましたみたいな、ね、コメントが届きましたけど、
うん、予知能力があったかもしれない、
ね、もう分かりそうだけど、ね、
許せないがもうそのままだ、ね、許せないがもうタイトルなのよ、もうまあ分かる人は、うん、これ調べたら本当一人も漏らしてる人いなくて、マジです
ごい、すごい素敵、
すごいです。で今回も同じシステムでやるってことですか。
はい、同じシステムで。で今回は永井さんの絶対に許せない、はい、
本当に絶対言わないでこれ。
なんだろうマジで。まだ
決まってる。え、もう決まってる。
決まってる。うん。
それと後世に残したい本、うん、はい、を永井さんからちょっとこっそり教えてもらって、うん、大島さんと私で読んできて、うん、読書会を代官山蔦屋さんでやります。
はい。はい、次がですね4月2日の火曜日の19時から、
はい、夜7時。
夜7時ですね、はい、同じく代官山蔦屋にて、オンラインイベント、オンラインも一緒に配信というか、はい、もしつつ対面もございますので、ぜひぜひ席を押さえていただければと思います、
うん、チケットなど詳しいことは概要欄までとかね、
はい、YouTube の概要欄、 X、Instagram などで告知しますと、はい、いうことですけれども、気をつけなきゃいけないのは、これ開催された後にアーカイブを買うことはできないってことですよね。
なんかできなかった気がする。
そうそう、ね、新たには無理、
うん、そうですよね、
で購入された方が後から見るはできました。
それは2週間見ることができるんだけど、はい、後から評判を聞いて買おうはできません、できません、ということなので、興味ある方は事前に買っといてください、はい、ということですね、
はい、はい、ぜひこちらのね URL チェックしてください。概要欄に載せておきます。でもうちょっと喋る。
で、あ、いや、でめっちゃ短い概要だけのやつを言えばいいんじゃないですか、
うん、
今のがゆる喋りだと思うんで、うん、
3分ぐらい。
あ、今の、
うん、これあれはつけられる、ポッドキャストは全部に3分ぐらいだから、
多分今のちょっと緩かったんで、
もうちょっと
まとめて、
もっとまとまったやつをこっから4回の頭につければいいと思うんですよね。
なるほど、
頭に、
だから1分ぐらいでなんかアナウンス原稿読んでるみたいなやつ、うん、1分ぐらいのやつ、
オッケーです、オッケーです、
はい、
これこれだ、なんか一応いります、
はい、
すいません途中で死ぬかも、
西川さんが導入いって
西川さん、
あ、西川さんがほぼ読んでもいいと思います。僕ら愛の手で、はい、そう、
ここで番組から大切なお知らせです
よ。
第2回夜更かしの読み明かしのリアルイベントが開催決定しました。
やった、
場所はですね、第1回目去年の年末12月に開催した時と同じく、うん、代官山蔦屋さんのイベントスペースです、
う
ん、
はい、
で前回は大島さんの絶対に後世に残したい本と、はい、絶対に許せない本を紹介し、うん、3人で読み明かしました、
はい、その場でも販売しました、
販売もしました、うん、で今回永井さんの絶対に後世に残したい本と、うん、絶対に許せない本を紹介して3人で読み明かします、
はい、楽しみだな。
準備できてますか。
できてます、決めてます、心に、うん、許せない本はもう
許せない本だけ決まってるんですね、開催日時4月2日火曜日の夜7時19時から代官山蔦屋さんにてイベント開催します。で詳しい情報やチケット情報などは概要欄の URL ぜひチェックしてください。あとは公式の X、Instagram でも発表してますので、そちらもぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
お願いします。
夜更かしの読み明かし哲学対話の回です。文化放送アナウンサー西川彩乃です。
永井玲です。
大島康幸です。
哲学対話の会ということで、じゃあちょっと永井さんからルールをお願いします。
毎回すいませんね。
毎回すいません。まず一つ目がよく聞くことですね、
はい。
で次が、忘れちゃった。自分で
調子悪い
調子悪い、
マルシー
自分火の鳥の話いっぱいしたから
偉いじゃないの
時系列が分かんなくなっちゃった。
あの自分の言葉で話す、つまり、はい、偉い人の言葉を使わない、引用しないってことですね、はい。で3つ目が人それぞれでしょうで終わらせないということでした、
はい。それ人の問いをやるっていうのはいいんですか？別に
全然いいんですよ。
あ、そうなんですか。
それはいいです。だからみんなのお友達の問いをやっても
じゃあ友人も問いぜひ送ってください DM で
送ってください、うん、私の友人へ。
言いてるみたいな北海道のお友達ですみたいな。そう、北海道のお友達からのお便りですみたいな。あれなんでお友達だったんだろうな。
雪はなぜ冷たいのですか。
ありそうだけど友達じゃないしって思ってたな、
うん、思ってたね。
知らない人だしって思ってたな。
今日は西川の問いですね。
お、来ました。
いきますよ、
はい。
人はなぜおかわりするのか。
ん
ーうん、私弥生県行ったら絶対おかわりしますね。
あ、ご飯、
うん、
おかわりできるもんね、
うん
うん、
するようにしてる、むしろ
意図的にですか。
意図的に。
なるほど、
うん。
その話ですか今日は。
おかわりにも
さすがにね、
いろいろあると思うんですけど、
はい。
まあ、よくテレビで、
はい、
さんまさんとかが、
はい、
ずらーっと座ってる方々に、
はい、
なんとかだった、なんとかなんとかでなんとかだったんだよなみたいな、うんうんうん、もう知ってる話を、
うん、
あえて振る時あるじゃないですか。
はいはい、
で周りの人も「いやさんまさんこの話本当好きっすよね」みたいな。
はいはいはいはい、はい。
で私それよく、
うん、
文化放送入ってからも、うん、他のパーソナリティの方のアシスタントしてる時にすごいよくされて、
うん、
そういえばそうでほら西川の赤いワンピースのさ話さみたいな、
うん、
またするんですかみたいな、
と元彼のジョギングの話とかね、
うん、それはねそれはイメージある、うん、
それを私すごい嫌だなと思ってたんですよ。
うん、
全ての話が初出であってほしくて、
はいはい、
ラジオとかテレビとか、まあ、メディアで同じ話を何回もすることに関して全然いいことだと思ってなかったんです、うん、私はね、うんうん、今までただ自分が話を振る側になったら、
はい、
すごい同じ話何回も
えそれは
聞きたくなっちゃうんですよ。
そのミスじゃなくて意図的に聞いてるってことですよね。
意図的に。
ああ。
もうさんまさんとか国丸さんとか見てても聞いたよってずっと思ってたんですけど、
うん
うん、例えば今ねそのおいでよクリエイティブっていう番組で共演している山内まりこさんの親友のあもちゃんっていう方いらっしゃるんですけど、
よく出てくる、
その方とのエピソードがすごい好きで私、うん、もうとにかく大学時代仲良くって、
うん、
でその山内さんの創作の起源にもなってるわけですよ、うんうん、その方との出会いが、うんうん、で今でも仲良くてみたいな、うん、で
一緒にアルバイトしてた、
ね、そう一緒にアルバイトして、はいはい、2人分働くのに1人分の時給でいいですって言って一貫して働いてて
そうだ
めっちゃ長
いしたの。わけわかんないんだよ、小説みたいなことやってるんだよ
古本屋さんで、
うん、
万引きしする立ち読みする小学生を追っかけたりとかして、
うん、
叩き持ちながら追っかけたりとかして、うん、っていう日常があったと、
はい、
もうその話が好きすぎて、
うんうん、
放送でもう3回聞いてるんですイベントでももう1回振っちゃって
4回聞いてるんだ。
で、すごいね。そしたら私山内さんに、
うん、
西川さんがあもちゃんの話好きだよねって言われたんですよ、
うんうんうん、
待って私あれやってんの
それで初めて気づいたんだ
私が今まであれだけ嫌だった同じ話何度もしてください
病
人間になってると思って、
うん、
辛かったねでもね振っちゃうのよ。
振っちゃう側の心理としては私は知ってるけどリスナーの皆さんは知らないかもしれないからあれ話してあげてみたいな。
そう、そこなんです。
マリコちゃんこれ 言ってあげて
言ってあげて
っていうやつ。
よかれと思ってやってんの
ですよね。
怖いでしょ。
だから初見っていうか初めて聞く人もいるわけで、
はい、
え何その話すごいって思う人もいるし、出た出たマリコのその話あやのそれ振るよねまでワンパッケージで乗ってる人もいてっていう、受け手には多分きっとグラデーションがある中で、
はい、
西川さんの興味はどの人のラインに近いんですか。初見ぐらい楽しいのか、
うんうん、
出たっていうその振ってる下りまで含めて楽しいのか、いその中間ぐらい。
出たの人はアウトオブ眼中で毎回初見だと思って振っちゃってんのよ。
え、自分も初見ぐらい楽しいんですか？
楽しいですよ、私は。
あ、じゃあ食べ物みたいな感じだ。
っていうよりもその、なるほど、その面白い話がよりよ、今回もまた今回を経てまたより多くの方に広がったね、嬉しいねっていう気持ち。
あ、バカでしょ。でもその分かりますよ、その、
うん、あるあるある、
ね、
あ、
そう、なんかでも演芸的な視点で考えるとそれを繰り返すことによってエピソードがどんどん叩かれていって、はい、洗練されていって山内さんのその話が上手くなっていくみたいなのの共同作業、
うんうん、育ててる
見守れるよね。
そうそう、その共同作業っていう側面も多分にあると思うんですよ。
はあ。
それはでも発想としてはないわけですね。
うん、もうそういう気持ちは全くなかったです。
じゃあもうラーメン、あそこのラーメン美味しいからまた食べに行こうよ、あ、今日も美味しかったとかに近いかもしれないですね、それは。
自分個人の感情だとそうですね。ただ山内さんがどう思ってるかは別ですよね。
あ、話させられてる方が、
うん、つまんないかもしれないね。
あ、てかこれがよくあるその大物 MC の縮図というか、うん、なんか
確かに
これ、この話そんなしたくない、広めたくないんだけどな、うんうんうん、ネットニュースに載りたくないんだけどなと思いながらも、うん、
離婚ネタとかいつまでもこすられる人とか ね、
あれね、
まあ、陣内さん、ね、さんまさんと陣内さんのやつとかね、うんうん、よく見るけど、だからやる側、まあでもありがたいなっていうか、一からそこでネタ考えなくて済んでるっていうありがたさもあるから、割と持ちつ持たれつで、持たれかかり合ってるような気もしますけどね。
うん、
そこのやっぱコミュニケーションが楽しいわけで、その山内さんの声を録音したカセットがあったとして、家帰って酔っ払ってるたびにそれを再生するってことはないと思うんですよ。
うんうんうん。
目の前に山内さんがいるから、山内さんに喋ってもらってるのが楽しいが、多分8割ぐらい快感を占めてる気がしてて、う
ん、とかそのリスナーとかお客さん、
あ、そうそうそう、新規が聞いてる可能性があるから、それの補助をしてるっていう感覚は多分あると思うんですよね、
うんうんうん、
でその山内さんのアモちゃんの話してる動画を毎回再生しちゃうとか、そういうことじゃないでしょ多分だからやっぱその生ものの感じ、
うん、
でインタラクティブな感じで、え、ね、みんな聞いてみたいなことで、確実に盛り上がるとか自分は面白いと思ってると分かってることを共有したいっていう、うん、至極真っ当な感覚なような気がするんですけど、
あ、そうですか。
そうなってくると、なぜそれが嫌だったのかが気になるんですよね、もともと。
そうですね、
うん、悪いことじゃないじゃないですか、全然。
本当だね。
なんでそんなに嫌だったのかがむしろ気になる。
やっぱり自分が受けてとか、まあ、リスナー側だった時はいや、もう聞いたよっていう、その話、うん、だからオチに行くまでが長く感じるわけですよ、要は面白い場所に行くまでが、はいはいはいはい、
知ってるくだりだって思うんだ。
そう、それって新ネタのつまんないやつよりは面白いはずですよね。
そうです ね、
ね、新ネタって面白いかつまんないか誰も分かんないから、うん、なんでこの長い話つまんなかったじゃねえかって1分後になってる可能性あるけど、山内さんとその話はそれなりに楽しいって全員分かってるから、うん、いや聞いたよって思いながらも、まあまあ面白いけどみたいに思いながら聞いてるっていう。でもそれよりはギャンブリングだけでも新ネタがいいってことですよね。
自分が受けてた、毎週聞いてるラジオで毎週同じ話されたら嫌じゃないですか。
うん、
なんか怠けてるなって思うじゃないですか。
毎週は嫌だけど、
毎週は。でもその小学校の時とかすごい思い出したんですけど、
はい、
ね、あのレイちゃんのさ、あの話して、あの話、あの話みたいな、友達が言ってくるみたいな。え、あ、ありまし、ありませんでした？
さんまさんと同じクラス。
いや、なんかその子供も結構
さんま的な人いたかな。
あの時
子供のお母さんに、お父さんに言うことありますよね。
そう、なんかあの話もう一度してよとか、気に入った話もう一度せがむみたいなのって、多分なんか大人よりはある気がしてて、
ね、
とか、なんかその親戚で、あの、私あんま親戚いないからよくわかんないけど、集まると毎回同じ話になるとか、
うん、
その私も幼馴染と会うと、いつもあの高校の時に友達が夜行人間見た話をするんですよ。うん、で、みんなで、うん、怖いとか言ってゲラゲラ笑うんですよ。うん、すごいお化け出る学校だったんでっていうと、なんか話がそれるんだけど、でもその話がこう何度もこすっても、うん、超面白いわけ。で、ね、だから新たな問いとして、その、はい、大島さんが言ってくれた、そのなんで同じ話がつまらないとむしろ感じるのかっていう問いとセットで、私は、うん、なぜ面白い話って何度も面白いのかっていう問いが出てくると思うんですよ。
なんかよく吉田照美さんのハワイに行った話っていうのがあって、は
い、
私それまだ聞いたことないんですけど、
はい、
あれ何度聞いても笑っちゃうんだよねみたいな、うん、みんな全員がおっしゃるんですよ。
え、聞いたことないんですか、西川さん。
私ね、ないんですね。
え、内容は知ってるんですか。
なんか聞いてるの忘れちゃった。一つだから忘れちゃったんですけど。
文化放送都市伝説みたいな。
でもね、放送ですっごい何回もされてるんですって。
ベロンチョみたいな感じで。
そう考えると、もう吉田照美さんのじゃあラジオ歴って言ったらめちゃくちゃ長いわけじゃないですか。うん、でよくまあそういうのを百回話って言ってね。
百、うんうん、回話。
百回話って言うんだ。
そうそうそう。
で業界用語。
もう業界用語なのかな。
いや初めて聞いた私。
なんか若干死語だけど一般の言葉な気はする。
へえ、うん。あ出た。なんとかさんの百回話ねって言って、う
ん
う
ん。なんとか部長の、
まあ。パーソナリティの人は特に多いわけですよ。う
んうん、はいはい。
長年やられてる方はね。
うん。うん
でも何回聞いても面白いっていう人もいればあもうまたこの話だって思う人もいるわけですよね、
はあ、難しいないや、うん、何回聞いても面白いと思える話が僕はすごい少なくて、
うん、
その人たちのことをめっちゃ好きじゃないといけなくてであと話芸も結構高くないといけなくて、うん、なんならその子供の時から僕双子なんですけど
そうだった
結構意地悪でやっぱ一番家族の中で同じ話を無自覚に何回もしちゃうのって、うん、結構どこの家でもおおむね父親だと思うんですけどそうですよね多分ね
いやこ大体そうです小学1年生の子供とかもあるかもしれない
ああまあそうかな
お父さんは同じ話がちだ
とお父さんが圧倒的に、うん、いやこれなみたいな、うん、そのお父さんが高校生の時になそのこういう先生がいてなういう、ね、みたいな感じの話してくる時に、うん、もうイントロクイズみたいに、うん、俺と兄は、うんあのチョークに最初点打って最後まで点しか書かなかった先生の話ねみたいな感じで最後まで取りに行ったりして
気にしてあげてよ
その後にあ違うんじゃないみたいなもうそこで答え出てるのに、うん、あ違うんじゃない社会の時だけその日本史の教科書読むだけの先生だったからボーリング行ってた話でしょその父のレパートリーをもう10個ぐらい早口でバーって言って
嫌な双子だよ
鼻をくじくっていうもうすごい性格悪い遊びをしてたんだけどでも翌月とかには新規の話みたいにまた始める、うん、父が
かわいい
だからへこたれないんですよだそれは死体欲求もやっぱすごいあるんだろうしにしてはエピソードの数が少ないっていう問題もあるんですけどやっぱ無理 であと同窓会に僕もう人生多分行ったことないし、はい、これからも多分行かないんですけどなんか中学の時あの事件楽しかったよねでプレイバックして話してる時間僕は結構きつくて
そうなんだ
なんかマジで10年に1回ぐらいでよくないって思っちゃうんですけど
11?
なんか2年に1回同じ同窓会やってたら同じ話ちょっと多いなってなっちゃうでラジオの例えばオードリーさんが毎回なんか同級生にキーホルダー壊された話とかとクリームシチューさんがその毎回そのラグビー部の先生と先輩のそのあだ名みたいなやつリスナー全部言えるんですけど、うんうん、その正々校ラグビー部スペシャルみたいな、
うん、
そのうちわノリのもう2人しか知らない世界の話なのにそれ聞いてるだけで面白いっていうノリとかがあったりとか、
うんうんうん、だからそれはなんか知ってる自分にも刺さってるみたいな喜びもあると思うんですよ、またラジオだと。あ、
そうですね、なんか VTR 見てるのに近いかな、うん、なんか
リスナーは、
うん、
さっきあの大島さんがおっしゃった、うん、する側の、うん、する側の気持ちは多分それだけ成功体験があるからなんですよ多分とか初回の成功体験がすごい鮮烈で、
うんうんうん、
忘れられない、
うん、
自分は
する側は
そうか同じ話聞くの結構疲れちゃうから、
うん、
毎回誰に何話す時もちょっと 1,2 分3分のまとまった話する時はあこれここで言ったことあるかなあのみたいな感じのを絶対入れちゃう、
うん、あと友人と話す時はこれ話したっけとかね、
うんうんうん、
やりますよね。
ある年から覚えられなくなった。24ぐらいまでは誰に何話したか全部覚えられてたんですけどそこから覚えられなくなっちゃって、まあ、働き始めた年なんですけどね多分ね。
あの2度目の話恐怖症みたいなの私あって
めっちゃあります、うん、同じだと思う多分俺
で結構そういう人って、うん、あこの話前したかもしれないんですけどって絶対つけちゃうみたいな、うんうんうん、なんか常に自分の言葉は初出じゃないといけないって西川さんのなんかこう、うん、フォビアみたいなのとリンクしてる感じがしていてでも一方で幼馴染とかと集まって何度も同じ話をこするみたいな、うん、でそれに嫌悪を覚えるっていうのも私よくわかるんですよ、うん、何なんだよこれみたいな、うん、でその時ってもう同じ話飽きたよっていう退屈さの嫌悪以上に、うん、そのコミュニティのなんか閉鎖感とか、うん、いつまでもやってんのかこれっていうまた別の路線のなんか忌避感だと思うんですよね。
確かにな
んかいろんな要素がある感じがしてきたな話してると。
する人によりますねこれ。
そう、うん、閉じてれば閉じてるほど怖いって思っちゃう。
うん、 ありますね、うん、だ結構なんかそのツイッター X とかでも見られるようなその久々に田舎帰ったらいつまでも同じ話しててきついみたいな、うんうんうん、そういう感覚ともしかしたら近いから、うん、単に同じ話を聞くっていうのはそれだけを取り上げると別にそこまでそんなにしんどいことじゃないわけじゃないですか。
退屈そのものじゃないわ。そうだ、うん、確かに。でそのこいつ閉鎖してるなって思われる恐怖でもありますね。それは
だから話す側の恐怖ですよね、うん、うんうんうん、この話こいつ好きでそこに閉じこもってんだなって思われたくないみたいな、うん、
で1回目に話して俺が聞いてる時の顔覚えてないんだこの人っていうがっかりも含めて、うん、
ああ
その同じ話に酔ってんだこいつって思われるのもちょっとやだみたいなのもいろいろ積み重なってますね。
あと同じ話された側も、うん、自分にその話したことを覚えてくれてなかったんだっていう
トリック
も
あるんですよね。
でもだから西川さんよく被らないですよね。
西川さんはあんま被んないですよね、うん、
どれな私が発する話。
そうそうそうそう、うん、割と常に初出な感じがする。そのランニングの話だけ、うん、これはでもしかも西川さんはこの夜更かしでも言ってるんですよねその話を、
う
ん、でその時も放送でも私言ってるんですけどってつけてるんですよわざわざ。
いやすごいよな。
フォビアが
出てるなと思う。
フォビアありません？
いやあるあるある
あるあるからちゃんとしてるつもりだけど、うん、でも確かにでもオンの場所なら割とどこで何話したか覚えてるけど、その編集したりとか自分の音声聞いたりするから。でもプライベートで話した飲み友達 A と飲み友達 B にどれを話したかは全く覚えてない。
うん、確かに確かに、うん、だから確認しますよね。
確認する、
うん、あれこの話したのごめんなさいママと間違えちゃったみたいな、
うん、ママと間違え
ごめんなさいこれしたのママだったみたいな、長井さんにはしてないよねみたいな、
この話しましたっけってよく聞いちゃうだから、
うん、
うん。で一応話してて、その本気では全力投球してませんよの感じで 75% ぐらいで投げてますよの感じで投げて、で途中まで聞いたところでああその話ですねって止めてもらえればラッキーみたいな感じは多々ある、
うん、なんでその25が 25% しちゃう
そうなんでしょうね。
やっぱ全力で同じ球何回も投げてるやつキモいからじゃないですか。
その羞恥心何なんだかね。
でもちょっと嬉しいなって思う時もあって、まだそこまで仲良くなってない人が、
うん、
あなんとかなんだよねみたいな話の入り口みたいなのした時に、うん、あそれ何々って言ってたもんねみたいな感じでこっちが話継いだら、はい、なんで知ってんのみたいな、
うんうん、
前回聞いたのに、前回飲んでる時に聞いたのに、えなんでそれ知ってんのみたいな言われると、あこの人の中では自分では心開いてるって気づいてないけど俺にちょっと心開いてるんだなって思うっていうか、そ本来出荷するはずじゃないやつを早積みで出荷させてもらってたんだなって思えて、嬉しい時めっちゃある。意外とそれは、
まあ、確かにその自分のフォビアに比してないっていうか、うん、その例えば大島さんが同じ話を私にしたとって、うん、なんか別にそこまで失望しないっていうか、
まあ、本当はね、
うん、
失望しない？
しないしないし、なんか私あそうそう前聞いたとか結構早めに言って、あそうですよね言いましたよね、うん、みたいな感じでなんかこう展開していくし、
確かにな、
なんかそれなのになんでこんなに全力で面白い話でしょうみたいに思われるのはなんか恥ずかしがっちゃうんだろうっていうのと、うん、同時にでも同じ話が常に面白いっていうのもあったりして、落語家さんだったりとか、うん、
古典落語はね
まるで初めておろすかのように喋るわけじゃないですか、
うんうん、そう爆笑問題の大学生時代の話とか全部面白いです。
面白い、
うん、
まあ、ネタはねそうですもんね、
うん、どんどん嘘になってくんですけどね、盛られて盛られて
やっぱじゃあある程度のパワーアップはあるってことか、
うん、話せば話すと。ブラッシュアップはあった方がいいと思うんだけど、
うん、
なんか話をどうやって切り出すかの話のような気もしてきてて、
はいはい、
別にああその話ですねって止めれる温度感だったら
そう
この悩みじゃないと思うんですよ、
うん、本当そう思う。
でも、まあ、これはうん、でも結構俺はジェンダーの問題だと思うんだけど、うん、まあ割とそうですねジェンダーの問題だと思うんだけど、うん、
2回
今机蹴ったから編集点ね、
編集点ね、
プロの技ね、
うん、
その
そういうことか、すごかった。
そうおじさん分なんかその銀座のホステスさんとかか誰かのエッセイかなんかで読んだんですけど、
はい、
そう 2000年代後半ぐらいにお客さんのおじさんの話がすごい長くなったっていうことがあったらしくて、
へー面白い、
それのきっかけは何だと思いますかっていう話なんですけど、うん、これ滑らない話ブームらしいんですよ。 滑らない話のブームでその話が上手くない素人のおじさんも僕こないだみたいな
ジュニアさんどうか
聞いてくださいよこれねっていう感じで大きく振りかぶって入ってくるようになっちゃったから、まあ、ホステスさんは喋る量はめちゃめちゃ減って楽になったって言ってる人もいるけど、うんねうん、仕事つまんなくなったって言ってる人もいる
あーなるほど
っていう話を聞いたことがあるんですけど、なんかそのフォームで投げなければ別に2回目でもいいんじゃないかなっていう気はしてきました。
いやだからそもそもトークとかってか会話とか、うん、でコミュニケーションって、うん、双方向のものであるべきじゃないですか。
そう、はい、1人がボール持ってるのが変。
そう、
うん、そうだね、
落語とかじゃない限りは、
うん、本当にそうだ、
勝手に講座に上がんなよって
例えばじゃあ、
うわ本当それだわ。
一回大島さんにしたとして、うん、そしたら大島さんと私が奏でるハーモニーが、うん、完成するわけですよ。同じ話でも、うん、私がさっきのアイス食べててこぼしちゃったって話が、うん、大島さんとのハーモニーになって出来上がる、うん、その後同じ話今度永井さんにしたら、うん、永井さんがそれに乗っかるのか突っ込むのか、うん、また永井さんとのハーモニーが出来上がる、うん、っていう会話のコミュニケーションを大勢の人と楽しむ、それが人生の喜びじゃん、
う
ん
う
ん、だからさ、
それがコミュニケーションだよ。
会話だ、会話、
会話だ。
講座上がるなよ、
勝手に講座上がるな、勝手に演説を始めるからそういうことになるんだっていうはい僕のボールですってやっていいのはさんまさんとか、まあ、太田さんとかでもダメな時はあるんだから太田さんとかでも太田さんボール長いっていう時はあるんだから素人がそれやっていいわけねえだろっていう話ですよね。そうだ、だからそのラリーにすればいいってことですね、うん、ラリーにすれば止められるし、う
ん、全部が初出になる、
うん、いやこれそうだ、いやこの間あてか高校生の時にね先生がね黒板にねって言っておんおんおんおんってそのもう聞いたなって思いながらも、はい、そのお父さんを乗せてあげたいなと思う時もまああってもいいはずだったわけだ
大島パパ
あでもこれはそうだ、やっぱ楽しいのはあえその話してなかったっけってなって、うん、3人で喋ってる時の
楽しい、
うんうん、A と B 西川さんの話を僕は知ってるで永井さんはえなんだっけその話ってなった時のあやのちゃんこれ言うてあげてこれおもろいからこれ言うてあげて、そうなのよ、思うやんか、ちゃうねん、あかんで、この相づちをこう入れてこう2人の作品にしてる時のこうニヤニヤしてる時のこのポジションめっちゃ楽しいから、だから西川さんは山内さんに同じ話をめっちゃ振っちゃう。
それだ、
それはやっぱなんていうのかな、団体芸になってるからなんだ多分。
あとちょっと
参加してる全員が
ちくりみたいな楽しみもある、うんうん、そういうことか。
で乗せられてる側ももうええってみたいな言いながらいやいや乗せられてる感じでもうええって自分からは話せへんけどなもう言われたから言うわっていう全部がハマってるその状況が。
そうか、
全員参加してる形。
なるほど、同一物じゃないし、うん、コンテンツじゃないんですよね。内容をリプレイしてるわけじゃないっていう、うん、その状況とか場とか文脈みたいなことを丸ごとみんなでもう一回食べ直すっていうのが楽しいんだ。
それがおかわりの良さだ、う
ん、それがおかわりだったんだね。
だパッケージ化しないで、
うん、
ってことですね。
そうですね、
勝手に講座上がんな。
だってもう始まっちゃう人いるもんね。もう壊れたカセットテープみたいに、あーやばいやばいやばいみたいなこの話始まっちゃったみたいな。
そうなん、こっち見てないのよ、
介入できないみたいな、
目合わないんだよね、うん、そういう人ってなんかエアコンとか見て喋ってんだよな
エアコン見て喋ってんの、
2階席ないのにエアコンみたいな高さ見て喋ってんだよ、そういう人って
ちょっとなんか口調にモノマネが入ってる
そう、その人の役入るみたいな。いや確かにあるわ、まあ、めっちゃプロの和芸だから比べちゃいけないけど、はい、思い出してみればクリームシチューさんのラグビー部のやつも全部有田さんが上田さんにクイズ出す形式になってるんですよ何々の時に何々先生は何と言ったでしょうかそれはみたいな感じで無理やり上田さんが答える形になってるっていうのが
そっかそっか、
全部分かっててやってるんだ多分あれ。
なるほど、やっぱ生ものな
んだね、コンビはね、
うん、コンビ芸ですもん ね、
う
ん、
そうね、
ブラマヨとかもね、うん、コンビ芸で見せていくという、う
ん、雑談も我々のプライベートもなんかそんなようなことのまあ真似事でできているんだとするならば、やっぱ全員参加してる方が楽しい、
うん、
一人がマイク握るっていうのは楽しくない時間ができて当然だっていうことだね。
対話というところに
ちょっと
長井さんの長井さんのフィールド、
わしのフィールドに
対話の重要性、
本当そうだ
今日は対話について考えを深めました。
そんなに面白くない話も対話にすれば面白度が自動的に上がるっていうこと
ですね。そうなのよ、
そうなのよ、
みんなで作るのよ、あ嬉しい、それがねラジオでも
ちゃくちゃ具体的な、
ね、起きるといいですよね。
できるといいですね。
ですよね。はい、っていうところであなたは何を考えますか。
インタラクティブにした。